はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ウィズコーチの浅田です。
星野です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。今日はですね、ウィズコーチの書籍、コロナ時代にオンラインでコーチングを始めてみたの、はい、特典音声の配信でございます。
はい、特典ですね。
はい、特典です。ちょっとで、いつもはね、星野さんがファシリテーションというか、インタビュアーをしてくださって、うん、まあ、答えていくっていう気楽なスタイルだったんですけど、今日はちょっとね、立場を逆転して、私がインタビュアーを務めさせていただくということで、若干ドキドキしております。
はい。
よろしくお願いします。
僕はお気楽です。どうぞよろしくお願いします。
いや、なんか改めてこう、立場変わってみるとね、いかに星野さんが自然体だけど、すごい腕をお持ちかっていうのがね、すごい今。
全然ですよ。はい、
体感しておりますよ。
もう人に頼るっていうことになれたっていう感じですね、はい、相手に振る
大事ですね、
うん、
大事ですね。いや、そんな星野さんがね、
はい、
まあ、この本にもいろいろと星野さんの生きてきた中での学びというかね、書いてくださってるんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこの特典音声っていうことで、
うん、
まあ、その本に書ききれなかった部分っていうのも聞いていきたいなと思うんですけど、はい、どうですか星野さん、本書いて、まあ、出しても1ヶ月以上経った？
そうだね、3月ぐらいに出したんだっけ、
う
ん、確か。
そうです、3月に出して、ね、もうすぐ2ヶ月って感じですかね。じゃあ、
はい、ぐらいになりますね、はい、意外と結構いろんな人に読んでいただけて面白いなと思いつつ、
うん、
とはいえやっぱりさ、4人で書いてる分もあって、
うんうん、
あんまりこう全部は書けてないじゃない。
うんうんうんうん。
まあ、その分ちょっと楽ちんは楽ちんだったんだけど、
うんうん
うん、で、まあ、言えてない話とかこれも本当はとかっていう話はちょこちょこあるよね。
おー、例えばなんか星野さんがこの2ヶ月でこれも本当は書きたかったなとか、ここもちょっと言いたかったなみたいなのってなんかありますか？
ね、最近特にこう、うん、またこれも人との相談を通してなんだけど、
うん、
感じるのが、いかに目的地設定をせずに話をするかっていう大事さ。
おお、あ、目的地を設定せずに話す方がいいんじゃないっていうことですね。
う
ん、
そう、それが、うん、それも大事だなっていうこと。で、それをやることによって、やっぱり自由に、そのお互いの最高の妥協点みたいなところにたどり着けるよねっていうことはよく感じるし。
うん。
ただこれって仕事で生かすのって難しいなという、なんかね、両面性あって、うん、だから一義的にいいっていうわけでもないんですよ。でも大事だなっていうね。うんうん、
なるほど。ちょっと今気になったキーワードが、
う
ん、お互いの最高の妥協点っていうのが気になったんですけど、
はい、
うん。どういうシーンですか？例えば。
要はお互い状況が違いますよね、と。
うん。
で、何かをやろうとして話をしている中で、
うん。うん、
お互いがいいと思うものを、すり合わせる必要があるっていう。
はい。
で、その結果、いろんなことを考えてアイデアを出して、これがお互いにとって最高の、いろんな妥協点がある中で、この妥協点が多分一番最高だよねっていう。でも、この最高の妥協点と、個人、例えば A と B がいたとしてさ、の A の方が考える理想とね、
はい、
B の方が考える理想と、その最高の妥協点っていうのは、結構距離があるかもしれないし、ベクトルもだいぶ違うものかもしれない。
うん。
でもこの妥協点というものを見つけていくっていうのは大事だし、
うんうん、
その際にはお互いの理想っていうものをある程度横に置きながら話をして、相手のことも相手の状況も聞いていかないといけないよね。
うん。その最高の妥協点を見つけていくときに、最初にこう目的地設定をしすぎちゃうと、
うん、
すごくこう範囲が狭まっちゃうっていうか、視野が狭くなっちゃうよみたいなことですか？
そうだし、うん、あと最初に自分の状況を持ち込みすぎないっていうのも大事かなと思う。
お
お。いや、なんかこれちょっとコーチングとはまた別の話だと思うんだけど、
うんうん、
これもまあ特典音声だからぶっちゃけちゃいますけどね、
うんうんうんうん、
コーチングが有効なシーンってだいぶ限定的だなって俺は思うんですよ。
なるほど、面白い。
クライアントのこう、うん、意識の状況がさ、
うん、
ちゃんと前に向こうとしている状況で、
うん、
で、しかも、やりたいことがある程度明確だったりして。
うん、
で、プラス、他の人と話をすることで、その自分の状況をより明確化することが、その人にとってのブレイクスルーにつながる場合が、
うんうんうん、
コーチングがうまくいく状況かなって思うんですね。うん、
なるほど、ま
あ。典型的に言えば。
うんうんうん、
でも、とはいえ、うん、もっと相手のさ、意見とかアイデアとか、うん、相手しか持っていない、でもこっちは持っていない、
うん、
知見とか、 をどんどん出してもらうことによって、ちょっと前まで自分の中だけを見るだけではたどり着けなかったいいポイントに迎える場合もあったりするじゃない。でもその際コーチってあんまりそこをできないじゃない。情報提供、アドバイス、助言みたいなものってなかなかしづらいじゃない。
はいはいはいはいはいはい。
どうなんだろう、そうでもないのかな、やっちゃう人もいるのかもしれないけどね。自分の中ではそのコーチングが有効なシーンよりも、そのお互いがじゃんじゃんぶつけ合うとか、
あ、もうそのアイデアを何か具体的なものに対しての意見とかアイデアをこうバンバンバンバンぶつけ合う、
はい、
出し合うっていうとこで出てくるものの
価値、そうそうそうっていうものもいいよねとは思ってて、でそういうシーンで考えた時にお互いの最高の妥協点みたいなところっていうのが出てくるといいよねと。
なるほど。ああ、なんとなく見えてきました。確かに。そうですね。だからコーチングっていう場合は、基本的にまあクライアントの方が、まあできる限り出すというか、ご自身を、の中を出してもらって、まあコーチがそれをまあ受け止めるというか、していくっていうスタイルですけど、星野さんが言ってるのはもうお互いにもっとバンバン出し合っていくことで出てくる
ものもあるんじゃないっていうのと。
めっちゃあると思いますね、それは。
で、なんかそのあたりの相手は自分とは状況が違うし、求めるものも違う、でこっちももちろん相手とは違う、ここをうまくねすり合わせていく手法っていうものをもっと学びたいし、でその際自分が我慢したりすることに、ついついね慣れちゃうことが多いんだけど、
はいはいはいはい、
それをもっと出して、ちゃんと話し終わった後にたどり着いたところに自信持てるようにもなりたいし、これが大事だなって思ってるってことですね。
おー、いや、めっちゃわかりますね、それは。そういう意味で言うと、なんか本当にこう、まあ、コーチっていう肩書きでなくていいと思うんですけど、はい、コーチング的なあり方をこう探求して自分のものにできてる人との対話っていうのは、星野さんがおっしゃるような対話にすごくなりやすいと私は感じますね。なぜかっていうと、コーチって相手に対する、はい、まあ、できる限り、人間だから多少は出ちゃうんですけど、先入観とかジャッジメントとかっていうことを捨ててる状態でないと、クリアで中立中庸の状態っていうか、でないとコーチングってまあできないと思ってるんですよ。でそういう状態じゃない人、
はい、
状態じゃない時に対話すると、星野さんがおっしゃる、そのなんかすごくこう相手にどう思われるかとかどうかとかを気にせずにバンバン意見を出し合うということができづらくなりますよね。で逆にすごくこうお互いにジャッジメント持たずに、中庸の状態というかフラットな状態で、ただ素直に自分はこう感じるっていうところを出し合える状態ってめっちゃ気持ちいいし、めっちゃいいもの出てくるっていうところで考えると、なんか本当にね、そのウィズコーチの全ての人にコーチをって、コーチをつけるっていうだけじゃなくて、全ての人がコーチ的なあり方であれば、その星野さんのおっしゃる対話っていうのは当たり前になっていく感じがします。
そうなんだよね。
で
どっちかっていうと、この自分の状況を伝えることとか、自分がやりたいことを相手に伝えることっていうのがみんな慣れてない感じがするので、コーチをやってて、この人は私の言うことをちゃんと、肯定してくれる人だって分かった上でないと喋れないみたいな状況ってあるじゃない。まあそれはいずれたどり着きたい場所への第一段階なのかもしれないけど、でもそれってあくまでの過程であって、いずれのたどり着く先はそっちの方が面白いかもよっていうことも思ってるっていうこと。
めっちゃそれは同感ですね。そうなってきますよね、自然にね。そういう対話がこう自分に身についてくると、あり方が
みたいなことを最近思っておりますっていう。
おお、いや、さすがですね、星野さん。なんかこう、確かにそういうのが楽しいですよね。でしかもなんかそういうのが、例えばそういうビジネスとか、その企業のなんかこうミーティングとかの場でも当たり前になっていけば、もっとなんかそのよくつまんねえ会議みたいに言われるものがなんかなくなっていきそうですよね。
ね、
ただ
それをやるとね、コントロールが効かなくなるのと、最初に想定していた場所にたどり着けなくなるのと、あと、死ぬほど時間がかかる。マジで死ぬほど。
確かに。だって、ね、なんか、そういうのって本当楽しいから、一晩中、なんか飲み明かして喋れるやつですもんね。
そうそう。で、結局、相手がなぜそれを言ってるのか、うん、なぜそれをいいと思ってるのかって、めちゃくちゃいろんなバックグラウンドがあって、それを言ってるわけで、そこまでを知、ある程度まではね、知れた状態でないと、なるほど、心から思えないと思うんですよ。口先でのなるほどに慣れすぎてるけど、これは。もう話を進めたいし、さっさと終わらせたいから、なるほどって言っちゃうけどね。
わかる。確かにな、
うん。でもそこで、なるほどって言わずに、うん、いや、わかんねえなと思ったら、なんでなんでつって。
確かに。
だし、こっちだって、これはいいと思わないときには、なんでいいと思わないかの理由もある程度説明しなきゃいけないし。っていうあたりね。
うん。
でもこの説明っていうことをお互いがしていかないと、ちゃんと理解にならないから、最高の妥協点にならないわけよね。
うん、なるほど。まさに星野さんが最初におっしゃったように、これがいいっていうことではなくて、こういう対話もすごく大事だから、はい、両方というか、まあ、
いろんな
対話のタイプをもっとこう取り入れていきたいよねっていうことですよね。
そういうことだし、特に今の時代大事かなとも思っている感じですね。
なるほど。
ネックの時間ですよ。本当はこういうタイプのお話の仕方をもっともっとしていけたらいいと思うのに、やっぱり時間がかかっちゃうから、会議の中でこれは絶対にできないし、
確かにな、
特性上ね、
確かに、
だからもっと人間に時間ができて、でこれができるようになっていけば、おもろいよねって。
確かに。なんかアイディアあるんですか、この時間会議ではまあ難しいだろうなって星野さんが思う中で、でもこういう時間をもっと現代のね、社会に取り入れていった方がいいなって思う星野さん的に、なんかこういう風なところとかこういうパターンで入れていくといいんじゃねみたいなのはなんかあります？
ポッドキャストです。
お
しかも収録する方です。
なるほど。あ、確かにいいかも。
結局ね、時間かかるものも一度にドンとやるんじゃなくて、何度も積み重ねていくことで、しかもそれ形に残して聞き返すことで理解って深まるでしょ。
確かにめっちゃいいと思う。
例えば美里さんも合間の話を聞いていただいている、はい、発信者でありユーザーでもあると思うんですけど、あれで自分の話を聞いていてさ、あ、ここの話の展開割れながら面白いわとかさ、
あるあるある、
でこれお互いちゃんと理解できてるわとかさ、あるよね。
確かに。
で、ああいう振り返りを通してやっぱり上達ってしていくものだと思うし、聞き方も喋り方も、その点日常生活で自分の会話を振り返るとってあんまりないので、このあたりは面白くできるんじゃないかなと思っていますね。
確かにめっちゃいいですよね。その収録をするっていうその時間自体がお互いにとってすごくこう自分をより深く知れたりとか、相手の新しい一面を知って面白いなとか理解が深まって仲も良くなるし、でさらにやっぱいいなって思うのが、この時代的だなって思うのが、それをこう他者に向けて発信ね、できるっていうのはめっちゃ一粒でね、二度三度美味しいみたいな。
悪くないでしょ。
悪くないというかめっちゃいいと思います。
しかもこうツイッターとかフェイスブックでの発信と比べて、興味ない人が流せるんですよ。やっぱ文字情報ってこう早いから、パンと目に入っちゃってスルッと入ってきちゃうし、クリックしないでも見えちゃうから、その点ポッドキャストは時間作ってわざわざイヤホン耳にはめて、これやって押さないと聞けないから、興味ある人しか聞かない。
確かに、
そうするとプレッシャーなくていいよねってめちゃくちゃ思う。
本当ですね。でなんかこう濃いコミュニティというか、同じ傾向好みとかが、まあ、似たような人の層が自然にこうじわじわ広がっていくというか、集まっていくみたいなものが生まれていきそうですよね。
そうそうそうそう。あ、でも美里さんはそのあたりね、以前クラブハウスで、何十万人とフォロワーを持っていらっしゃったので、もうご存知だとは思いますが
懐かしいクラブハウスね。
はい、
いやでもそう、ちょっとね、また後で話します。クラブハウス
、はい、
クラブハウスとかもね、本当にそこからまたね、音声配信でこう新しい、久しぶりの出会いが復活したりとかあったので、いいですね、星野さん。これ
面白いでしょ
う。もうね、ちょっとスタートされてますもんね、星野さんね。
そうです。いよいよそろそろサイトもオープンされるんじゃなかろうかというところですね。
本当ですか。 ちょっとぜひあのね、この低音声というか、うん、皆さん本読んでいただいて、もうちょっとなんかそういう、ね、やっぱり本のテーマがつながる生き方っていうところだったじゃないですか、はい、やっぱりこう読んでくださってる方でもとはいえなんかどうやってつながっていくのとかっていうところもね思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、うんうん、その星野さんのね、あの音声のサイトというかこうコミュニティというかそういうものがちょっと早くオープンしてくださればそこから気軽に皆さんつながりやすくなるんじゃないですか
ね。
うん、
お待ちくださいませ。
ぜひちょっとまたねメルマガで皆さんにお知らせできるかなっていう感じですね。
はい、合間の話もね、うん、そこに収容掲載させていただこうと思っておりますので、
いやー楽しみですね。
はい、楽しみですよ。これがいいなと思ったものってやっぱりあるじゃないみんなさ、
うんうん、
でそれを自分の中でいいなって思っていて、たまにこう、うん、知人とか友人とか家族との話の中で、うん、そういう話をポロッとする、
うんうん、
でもこれが意外と他の人が聞けたら、あ、めっちゃいい、めっちゃわかる、それをよく言葉にしてくれましたっていう話いっぱいあると思うんだよね、うん、
あるあるある。
でそれを興味ある人だけが聞いていけたらいいし、
うん、
さらに言ったらね、俺文章でのイメージ力、文章が相手に対して引き起こすイメージ力ってすごく相手の感性にもよると思っていて、
うんうん、
で相手の都合のいいようにこう作者像を思い描いていくじゃない、うん、
はいはい、
私絶対この作者の人超好きだわと思っていて、うんうん、実際会ってみると全然違うとかってことがあるでしょ
はいはいはいはい。
このぐらいこう文章は情報が欠けているけれども、うん、相手がそれを補うことの多い特性を持ったメディアだと思うんだけど、
確かに確かに、
その点、うん、声って意外と裏切らないんじゃないかなって思う、
うん、おー、なるほど。
容姿と声とはまた別だと思うんだけどでも声はすごくその人の人間性を表してる気がしない？
うんうん、確かに確かに、うん、出ちゃいますよね。波動というかバイブレーションとしても
こうバイブレーション、ね、
うん、伝わっちゃいますもんね、良くも悪くも、うん、
だと思うところもあり、なのでつながるための第一歩の階段として声メディアっていうのは非常に素晴らしいんじゃないのって思うところですし、うん、
いいですね。いやめっちゃ楽しみです。
うん、
うん、
あともう一個ポッドキャストの効能、もう一個で、
うん、
自分が話す声がだんだん良くなっていくんじゃないかと思うんですよ。
ほう、え、どういうことですか？うん、
初期の頃の声と、
うん、
今の声と、あの美里さんも自分でちょっと聞き比べてみてください、
うん、聞いてみよう、うん、
俺もそうなんだけど、
うん、
喋り方だいぶ変わってるんですよ。
本当ですか？
はい、
お、面白い。
フィラーなんかもめっちゃ減ってるし。
え、フィラー？
あ、フィラー、あの、とかさ、とかさ。
はいはいはいはい。
自分の発話のできてしまう間を埋めるための意味のない言葉。
フィラーって言うんですね。ちょっと初めて聞きました。覚えとこう。そうそう、
フィラーって言うらしいんですよ。
うん
うん、フィル、あの、埋めるっていう。
はいはいはいはい。
フィルをするものでフィラーです。
うんうんうん。
言葉癖みたいなもんですね。
はいはいはいはいはい。なるほど。上達、だから喋るのが上達も自然にしていっちゃう。
いるかなと。そう、特に自分は編集をしているので、うん、この人のフィラーはこれだなとかね。
確かによく言うなみたいな。
はい。
なるほどな。いいっすね。なんかしかも、
うん、
対話スタイルっていうのがすごくいいと思うんですよね。
まさしく。
ね、だってなんか音声配信って私もね、一応スタイフとかちょろちょろやってるんですけど、
うんうん、
一人語りなので自分が、
はい、
で相手にこう語りかけるようになんとなく想定しながら喋るんですけど、やっぱり自分の範囲でしか当たり前だけど出てこない、
うん、
けどやっぱ星野さんと話すと、星野さんがそれってなんでそう思ったんですかとか、うん、これそれってこういうことですかとかってやっぱりこう返してくれることによって、うん、あ、そういう視点で人は聞くんだとか、あ、それ考えたことなかったなとか、うん、
はい、
やっぱりすごくスムーズに話が深まっていったり展開していったり、思わぬところにバンってワープしたりとか、
うんうん、
あれはやっぱ対話でしかだならではのなんかワクワク感というか、
うん、
楽しい。
すごいわかる。
ね、
うん。さっき言ってたその大事だなっても話の仕方のね、
うんうん、
この理想の形が美里さんとの会話ですよ。
おー、
面白いよね。毎回よくそこに行くなって思うよね。
ね、楽しいっすよね、うん、
セーラームーンってって思うよね
あの回良かったですよ ね。
あの回最高に良かったよ
セーラーダンディーですからね。
セーラームーンダンディー、ダンディー着るのかな、セーラー服。
そう、あれはでも私もめっちゃ楽しいんですよね。あれだって絶対に一人で一人語りしてたら絶対出ないんで。
出ない。
ね。なんかそう思うとめっちゃ結構対話の中で出てくる話っていうかコンテンツって二人だけで話してるとやっぱ本当にもう面白かったねで終わっちゃって、はい、世にね、残ることも発信されることもないわけで、
はい、
あれがやっぱりね、収録されて他の人にもね、共有できるし、自分たちももう一回聞きたいと思ったら聞けるっていうのはめっちゃ貴重。
いいね、で、あれがいいなとは思いつつも、
うん、
ゆえ自分の周りにテンションとかさ、
うん、
同じ感じの気楽に話せるような関係性とかがあるような人がいるわけでもないから、
うん、
そういう人がこの代わりのね、
うん、
行為としてそういうポッドキャスト、自分のテンションに合ったポッドキャストを聞いていくっていうのはすごくいいことだよなって思う。
あ、いいと思います。本当にさっき星野さん、その話すのが上手くなっていくっていうのは、その発信者ももちろんそうだと思うんですけど、聞くだけでも、やっぱり対話のリズムとか、なんか、あ、こう返すんだとか、
はい、
気まずいこと聞かれたらこういうテンションで返すんだとかね、なんかそういうのとかってやっぱりね、ストックされていくので、自然に聞いてるだけで。
そうでしょうね、
うん、
ボキャブラリーって大事だよね。
大事大事、
うん、
うん、いやめっちゃいいですね。やばいですね、星野さん、これちょっとポッドキャストブームが来ちゃうんじゃないですか
ね。ブームは来てほしくないなと思うんだけど、うん、
あ、そっか、星野さんね、うん、もうじわじわ
なんかさ、あなたはじゃあどんなお店を開きたいですかとかっていう、うん、すごくちょっとなんかざっくり言っちゃうけどね、
うんうん、
っていう時に、あの、例えば原宿の竹下通りにある常に人が混み合っている店とかよりもさ、うん、ある程度なんか偏僻な田舎の裏通りにあるような、
うんうんうんうん、
知る人ぞ知る名店みたいなものが売りたりするじゃん、
は
い
は
い、
確かに。
俺はそっち派なんだけど、
わかる、うんうんうんうん、
なのでブームが来てほしくないです。
なるほど、じわじわね、こう
じわじわ
焚き火のようにね、
そう、いい人がコツコツとこうたまに来てしまってリピーターになってしまうみたいなものがありそうですね、う
んうん、いいですね。いや、それはもうすでに実現しつつある感じしますけど、
はい、そうだと嬉しいですけど、う
ん、いや嬉しいですね。ちょっとね、ぜひ、うん、なのでこう読者のね、皆さんも、はい、ね、私たちのこの本自体もなんかそのバーンって、うん、ベストセラーになってとかっていうよりは、こうじわじわね、知ってくださって、うん、本当につながっていってくださったらいいなっていう感じでね。
ね、なのでシリーズ化したらいいんじゃないかってちょっと思ってるんですよね。
う
ん、
おー、本を？
そうそう、コロナ時代にオンラインでコーチングを始めてみたじゃん。
うん。
次は何をやるのか、それまたタイトルにして、
うん、
もうコツコツとね、1年半ごとぐらいにね、本が出せていけると、面白くないと思って。
おお、面白い。じゃあ次はあれじゃないですか。なんか、アフターコロ、ウィズコロナに、
うん、
あの、音声配信を、音声配、音声コーチングを始めてみたい。
ね。そのためにもね、今回の特典が届いている方々に。
ね。
はい。この音声が届いているメルマガの中に、
うん。
第2特典。
お、
はい、うん。ウィズコーチのメンバーから一人を選んで、無料でセッションいただけるっていう。
そうだ、
これの案内が届いてると思うので、
はい、
はい、それでぜひ参加していただいて、
うんうん、
ひょっとすると皆さんが次はその本を書くかもしれないしね。
ああ、確かに、もうね、ウィズコーチにメンバー入りする人もいらっしゃるかも、
うん、はい、星野からタッチを受ける人もいるかもしれません
いいですね。いや、楽しみですね。ぜひね、皆さんね、いいなと思ったら、ちょっと喋ってみたいなと思った人をね、はい、選んでいただいて、ぜひ直接、はい、直接というか、まあオンラインですけどね、かなりね、はい、もう顔見て話せると直接と変わらないぐらい、
ね、全然違うよね。
ねえ、
ねえ、透かして見えるかもしれませんけど、我々もすごいこう、どちらかというと慣れ慣れしい
そうそうそうそうね、いい、うん、いい感じの近づき感で、
うん
うん、
はい、おりますので安心してお申し込みくださいと。
はい、楽しみです、
うん、はい
はい。
いやー、
本には
書いてなかったことですが、そんなところをお話しさせていただきましたが、とはいえ、
はい。
やっぱりね、全部伝えようと思って無理なんですよね。
まあね、
うん、
日々成長してますからね、私たちもね。
ね、もういろんな面がやっぱありまくるからさ。
うん。
うん、今日はこの面と。はい、またお会いしてお話しするときにはまた別の面と。
うん。
そこら辺をお見せしていって、こう自分自身でもね、全部の面を見切ることはできないと思いますけども。
そうですよ。死ぬまで成長ですから。
はい、発見してまいりましょうですね。
わー、いいですね。 ありがとうございます、星野さん。なんか星野さんらしい、こう、音声のね、魅力と、うん、そこからこう、つながっていく、また世界が広がっていく感じが見えて、うん、すごい楽しかったです。
ありがとうございます。こちらも楽しかったです。
ありがとうございます。
はい、
今聞いてくださった皆さんも、次はオンラインのね、ズームでお会いすることになる方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。うん、これからもよろしくお願いします。
ですね。特典音声は多分これで一旦終了。
はい。
ではありますが、次はオンラインでのリアルタイムコミュニケーションで。
はい。
リアルタイムコミュニケーション、うさんくさいね。うさんくせえな。相変わらず。はい。ではまた次回。
はい。次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。